ご理解第20節。この方が天地金の神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞ。疑おうて聞かぬ者は是非に及ばず。かわいいものじゃ。また時を待っておかげを受けるがよし。めいめいにこう持って合点せよ。親の言うことを聞かぬ子が一番つまらぬ。言うことを聞かぬ子は親も仕方があるまいが。このご理解は、信心のないものに対するものとばかりは限らない。信心しながらも教えをいただかず、教えを守らないなら、親の言うことを聞かぬも同じこと。なぜ聞けんのか、それは合点がないからです。合点とは、親心との一致点がないから、親の心がわからないから。親の心がわかれば、親不幸はできぬ。神の心が分かれば、信心せずにはおれぬ。神の心が分かれば、信心せずにはおれぬと。その、信心をするという、その、信心の目的とでも言うのでしょうか。なぜ信心をするのか。まず信心をするその入り口というのは、やはり私どもの願いを聞いていただきたい。困ったことがある、難儀なことがある、そのまた私どもに、例えば大学合格であったり、就職のことであったり、今はその新型コロナウイルスのことであったり、これが科学の力でなんとかなる、人間の力でなんとかなるという間は、それはそれで一生懸命努力をするのでしょうから、それでも人間の力ではどうにもならないとなった時に、神頼みというようなことになりますね。あの大仏様もその当時の伝染病ですか、それを治めるためというのでしょうか、その祈願のために建てられたというようなことを聞いたことがありますが、人々が人間の力ではどうしようもないと感じたときに、悟った時というのでしょうか、神仏を頼る、そういう形での信心というものがありますね。しかし、入り口はそれはそれで良いのでしょうけれども、どこまでもそれであったのでは、神様としては残念だということなのですね。神の心がわかる。神様が私ども人間に何を求めておられるのか、どういう信心をしてくれと求めておられるのか。今朝、新中記念の時にいただきますことは、究極の信心とは、信心をさせていただくその究極、それは何かと。その究極の信心、それは信心とは神になることを目指しての信心だと。いわば私どもが信心させていただくその究極は神になること、そこに焦点を置いて信心をさせていただくのだと、そういうことをいただきました。教えていただいたような気がいたします。師匠が御晩年にその車椅子ですけれども、お見回りをしておられる、その途中で教会の信徒会館でしたかのロビーで、ある初めて参ってこられた方にお会いされました。 まあ古いご信者さんがお導きしてこられたのですけれども、その方に対して師匠が、まあびっくりですけれども、初めての方に生き神を目指して信心をしなさいと、神になることを目指して信心をしなさいというご理解をくださいました。まあこれはその初めてお参りされた方に対してのご理解でもありましょうけれども、その周りにいた者たちへのご理解でもあったろうと思うのですね。私どももやはりその車椅子を押す御用をさせていただいておりましたから、2、3人の修行生がいたり、何人かがついていっておりましたが、その周りの者たちに対してのご理解でもあったろうと思うのですね。結局のところ、信心の究極の目的は神になることだと。今よく天地書きつけということが言われておりますけれども、天地書きつけが目的ではないようですね。教祖様も確かその買い物に行くときに、まあメモ紙を持っていく、そのようなものだといったような表現があったと思いますね。いわば買い物に行くということが主目的なのですね。そのメモ紙を持っていくこと、メモ紙を読むことが目的ではないのですね。メモ紙はその買い物の内容を忘れないようにするためのメモ紙です。そのそこに記されているメモ紙の内容、それはこれを買わなくちゃいけないという、その買うべきものを示されているわけですね。書いておくわけです。そして大切なことは、お店に行ってメモ紙を見て、ああこれを買わなくちゃいけないなと思い出す。そして大切なことは、その品物のところに行って品物を手に取って、そして弟子のところでお金を払い買う、そして家に帰る。それで初めてそのメモ紙が役に立ったわけですね。でも家に買い物をして家に帰ってしまえば、メモ紙はもういらないわけですから、捨ててしまっても良いということになりますね。しかしその何を買うのか忘れないことのためにメモ紙がいるわけですね。いわば天地書きつけが必要だというわけですけれども、その買い物のためのメモ紙である、買い物のための天地書きつけである、その内容が大切だ、買い物をするということが主目的であるということなのですね。それもただそのものを買ってきて飾っておくために買ってくる、まあ飾り物として買ってくることもありましょうけれども、大抵は例えばお肉ならお肉を買ってくるとメモに書いていて、お肉を買い、卵なら卵を買う、買わせていただく、買わせていただいた目的のものを買わせていただいただけではそれだけのことで、そのものを持って家に帰って、家に帰ってそれをお肉を使い、お野菜を使い、卵を使い、料理をする、そして食事としていただく、あるいはまあ私でもどもで言えば、そのハードディスクならハードディスクを買ってきて、そしてそれで家でパソコンにつないで利用する、いわば買ってきたものを 活用する、利用する、そこまで行って初めてメモ紙を持って行って、そのメモ紙がお役に立ったということになるのではないでしょうかね。いわば私どもの真の目的というものがその買い物をすることにあるのではない。まあ中には買い物を楽しむということもありましょうけれども、本来買い物の目的はその買ったものを本来使うべき用途に使って初めて、その買い物がまあ成就するというのでしょうか。私どもが信心させていただく、その信心をしてその目的地に行った時に初めて、そのまあメモ書きが役に立ったということになるのではないでしょうかね。その究極の信心の目的、それは神になることなのだということなのですね。人間が神になる、とても神になれるとは思えないかもしれませんけれども、人間は確かに神の子であるわけですから、青虫が蝶々の子だとはなかなか思えませんけれども、正しく青虫が成長すると蝶々になるわけですから、人間が人間の心も正しく成長すると神になる、神の心になるということではないでしょうかね。またの教祖様の御教えに、一人助ければ一人の神とも仰せられておりますね。人を助ける、人を助けることができるというのが神ということではないでしょうかね。人の助かりを願う心を持つ、なんとか人を助けたいというような心になること、それが神になることの一つでもあろうと思いますね。とかくおかげをいただくことが信心の目的になりがちですけれども、本当の信心の目的は私どもが正しく成長して神になることだということなのですね。どうでも目指すところは生き神だと、神になるところを目指しての信心、信心の究極の目的は神になることだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。